皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月28日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金は武力にはかなわないというお話です。今金融市場ですね、株価も随分高くなってるんですけども、まあこの先どうなるかという、そういうまあ話はよくありますね。しかし金融市場は金融市場の原理だけで動いてると思ったら大間違いでありまして、全然違う要因で動くってこともよくあるんですね。かつて例えばスターリンが死んだ時ですね、大きく株が暴落したことがあったと思うんですね。なんて言いますかね、地政学的な大きな変化というのはですね、金融市場にもものすごく大きな影響を与えます。で、特に戦争ですね、戦争もですね、いろんな戦争がありまして、その金融市場と敵対的な勢力が金融市場になだれ込んできたら、それは金融はもう一巻の終わりなんですね。ラビ・バトラーの社会循環論って本当に、まあ、その通りだなといつも思ってるんですけども、まず世の中学者の時代があるんだと。これはやっぱりその何もないところから世の中を再建しようと思ったら、まず学問から始めるしかないまあその通りですね。で、これがある程度進んでいくと、今度お金持ちが増えていくんですね。で、お金持った人は社会を動かすようになる、富者の時代、富んだ人の時代。しかしこれは必ず最後腐敗するから、武人が出てきてこれぶっ壊すんだと。で、武人の時代と。で、全部ぶっ壊しちゃうと何もなくなっちゃうから、改めて、学者の時代になって学問から再生するということなんで、ですからその金の話の最後っていうのは武人が出てくるわけですね。これは必ずしもですね、ミサイル戦車とは限らないです。例えばその日本も平成の時代のですね、バブル崩壊の時ですね、不動産融資することは悪いことだという変な常識が生まれるんですね。で、鬼兵なんてですね、あだ名がついた日銀総裁が得意になっちゃってですね、不動産融資はですね、もう徹底的に取り締まるみたいなことを言い出すわけですね。言ってみればそれは経済の原則とあまり関係のない、まあ武人の原理ですよね。国家権力を使って不動産という悪を懲らしめるというですね、漫画みたいなことをやって、でそれが本当にですねその通りになっちゃって、以来日本の不動産、資本主義崩壊して、まあずっと不景気と今の混乱になってるわけですね。これも言ってみれば武力にはかなわないってことです。それからやっぱり不正を働いた金融機関がですね、一斉にこの、摘発されるというのもこれ武力ですね。例えば仮想通貨なんかですねバイナンスでありますけども、アメリカの SEC からですね、未登録の証券を未登録の取引所で売ったって言われてるわけですね。これは関係者分かると思いますが、一番強烈な表現ですよね。そもそも仮想通貨は一切認めないということですもんね。だからそもそも仮想通貨なんてものはSEC の取引の、まあ、SEC の、まあ、管轄外だと。から金融機関 FDIC 銀行の管轄外でもあると、勝手にやっていいんだと、まあ、思ってやってるわけで、まあ、アメリカってそういう国なんですよね。何でも新しいことっていうのは勝手に始めて、必ずこうやってイチャモンがついて裁判になりますから、裁判で勝って、その存在を認めさせるという、まあ、これがアメリカのまあ、やり方なんですけども、それにしたってですね、未登録の証券を未登録の取引所で売ったって一番強烈な表現ですよね。で、まあまだ死んじゃおりませんけども、仮想通貨の市場もね、これからだから、まあテキサスのデジタル金貨が出てきたり、ブリックスのまあ金を背景にしたね、ブリックス基軸通貨出てくれば、これだってどうなるか分かりませんですよね。要するに武力、まあ法律、国家権力がまあその基盤を潰しに来た場合は、これは叶わないってことですね。それから逆の意味で言うと、暴力団みたいなものにゆすられたりたかられたりしても金融は持たないですね。いや、まあとにかくJP モルガンの話はですね、報復絶倒っていうかすごい話ですよね。 エプスタイン の, あの例の売春島があるんじゃないですか、あのカリブ海にね、あそこに飛行機で皆さん行くわけだけども、その飛行機を JP モルガンが出してたって話が出てきたじゃないですか。すごいですね、あの売春のタクシーやってたんだねJP モルガンが、まあいわゆるしゃぶられるっていう状況ですよね、金融機関がね、悪党たちにね。だからまあ悪党たちもまあ武力陰に火に持ってますから、これに金融はかなわないわけですね、武力でやられたらね。あとまあ CIA みたいなものに脅かされたのか、全部そうですよね、これ全部武力で、金は結局武力にはかなわないわけですよ。だからこうやってこう今見てるとですね、なんかその特にロシアレド以降っていうのは、武人が金大好きになっちゃった人がやるようになるんだよね。武人っていうのは実は日本のこの近世のこう武士見れば分かりますね、通りですね、基本的に金とは無縁でなければ本当の強い武人になれないですね。金の勘定ばっかやってたらですね、それは戦いは絶対強くないですよね。しかし、まあ特にアメリカは戦後ですよね、特に戦後は、この武人と金が密接に結びつくわけですよ。で、武器と戦争は金儲けの道具になっちゃって、どういうわけだか自分たちは一方的に強いと思い続けて、それでもベトナムで負けて、あちこちで負けてるんだけども、なぜか強いと思い続けて、で自分たちの金儲けのための武器を作って、金儲けのための戦争をやっていたんだと。この場合はですね、金と武器は敵対的ではなくて、金と武器は相互補完的で両方儲かるわけね。要するに武人が金の世界まで手を出してるわけですから、それはその金の世界を武力がぶっ壊すってことはなくて、金の世界と戦争の世界は両方儲かると。だから金融機関も武器屋も両方儲かるという、こういう話になってったわけですね、まあ、いわゆる戦争屋という人たちですね。でまあこれは今これで終わりになるわけですけども、ロシアの武力はやっぱあれは本物の武力ですよね、喧嘩に勝つための武力だから、それは西側は最初から、まあ、今回のですね、まあ、戦争、今回だけじゃないんだよな、本当のこと言ったらアフガニスタンから始まって全部そうなんですけども、ロシアには全然歯が立たないわけですよね。でしかし、まあ、ロシアもまあ上手にやってましてですね、あまりこう深く突っ込まないと。そうするとアメリカも場所を見つけて、そこで引き続き戦争をやって、金儲けをするということを、まあ、細々っていうか、まあある程度やっていたんですが、今回、まあ、ウクライナで完全にこれでもう出口を失ったという状況で、ですからロシアの武力が出てくると西側の金はかなわないですよね。ウクライナ特別作戦の時にドーンとね、金融市場動きましたけども、やっぱりそれはかなわない話ですよね。だからこんなことを見てるとですね、今の金融市場なんていうのは、まあ一方で金融政策ってのはどんどん金抜いてるだけでしょ。金抜いてるだけですから、それは失血死するに決まってるわけですよね。世界経済の一番真ん中にあるものを一つ挙げなさいって言ったら、それはアメリカの住宅市場だって言っていいんじゃないですか。あ、市場経済のね。世界の市場経済の一番真ん中にあるものを一つ挙げなさいと言ったら、アメリカの住宅市場だと思いますよ。ここが本当の、なんて言いますかね、マーケットの中心だと思います。ここがこけたら、あとみんなこけると思います。市場経済はね。モーゲージ、住宅ってこう全てがあそこに集約されてますからね。特にアメリカのやつはね。で、これがさ、今、ものすごい勢いでマイナスなんですよ。住宅の過去1年間の、要するに価格の推移は、ものすごいマイナスですよ、今これ。非常事態ですよ、はっきり言って。こんな風になってくると。しかもこれもっと下がりそうでしょ。だって金利どんどん上げてんのよ。金利どんどん上げてて。で、この後トランプが出てきて、いわゆる特性例でしょ。金貸し潰しちゃうわけですよね。敵国の人間だから、金融機関なんてものは。要するに悪のね、塊なんだから。だからこれ潰しちゃうっていうのは、まあ、トランプたちの 武力だよね、あれはね。それはあんた変な金貸しなんかなうわけないじゃないですか。だから終わりですわね、これね。そっと債権者の方はまあ潰れるけど、債務者の方は返さないでいいから、まあよかったよかったということになるわけで、でもまあとにかく金融だけの要因で言ったらですね、金利がどんどん上がって、で市場、まあ世界最大の担保って言ったら、金融の担保って言ったらアメリカの不動産だと思うんですね。世界最大の担保がどんどんこう値下がりしていくわけですよね。中国は確かに規模でかいかもしれないけども、 所詮はやっぱり新興国ですよね、金融の広がり方が全然違いますから、まあやっぱりアメリカですわね。そうするとこれもう終わりじゃないよね、はっきり言って。だから FRB の去年からやった利上げだってこれまさに武力ですよ。構わず上げちゃうわけで、でまあイギリスだとかヨーロッパだとかもみんな上げてますもんね。金抜いちゃってるわけです、無理やり金抜いてるわけで。だからもう住宅の値段って下がり出しちゃったんで、であとはなんかおそらく損失隠してますよね。うん、日本もそうでしたよ、最初隠すんですよ必ず。これでバレるんですよ、バレて総売りになるという、まあ、いつもの展開じゃないですか大体これね。だからそういうのっていうのはこうどんどん進行中なんだけど、何ていうんですかね、こう津波警報が出てんのに未だになんかその波打ち際に行ってですね、このまあ何て言いますかな、あの浜辺に何か落ちてないか下見てですね、綺麗な石拾ってるようにできると、そんな状況だと思いますよね。よくあんなことやってんなというふうに思うんですね。あるいは何か写真撮りに行こうとかってですね、津波が一回引いた後ね、下に降りてった人って当時いましたよね。あんなことやってる人ってよくいますよね。でまたこれメディアなんかがさ、それ早す記事書くんだよな。早くもやめると、やめて逃げろと言わなきゃいけないんですね。いやあれは買って成功したとか、これ売って成功したとか、そんな面白いおかしい話をメディアも出すもんでね。いやだからまたみんな未練たらしくさ、このマーケット行くわけですよね。しかしまあもうこれはしょうがないんだな、その人の人となりそのものだから、まあ止めらんないわけですよね今更ね。まあそれはだからまあ個人の問題ですから、それ別にいいんですけども、問題はですからやはりこの先考えるとですね、やはりこの金の時代の没落っていうのが明確になったと思うんですね。あのロシアルドル以降の金融っていうのは金が全てってとかありますよね。しかもこの金というのはですね、一つの国が政府が発行するもんではなくて、超国家組織が発行するのが現在の金なんですね。例えばあの中央銀行って言ったってですね、各国からシンジケート組んでるわけですね。でまあ例えば基軸通貨がアメリカドルなんてこと言えばですよ、ドルの世界支配があって、その上に韓国の通貨があってっていう構造になってますから、そのまあ国際通貨基軸通貨になるものが世界の支配をやってるっていうわけですね。でそれが今回だから潰されるわけですよ。トランプたちのそのディープステートを全部追い出すとかね、戦争や全部追い出すのはそれはドル潰すからできるわけで、ドルがあったらさどこも行きませんです、あの人たちね。そうドルがあったらどこも行かないですよ、ドルを潰すからいなくなっちゃうわけでね。そうするとこれはもう本当に国際資本の時代の終わりですよね。逆に言うとじゃあこの300年ぐらいね、まあ2、300年だと思います、彼ら本当に、ね、やってたのは。でじゃあなんでその金が世界の覇権を握ったかっていうと、金で覇権握ると早いんですよね。もうとにかく世界中金の力でね、突貫工事で何でも工場を作っちゃうし、何でも戦争をやっちゃうし、とにかくじっくりですね、その国のね民意に任せて、その国が自発的に選択して物事を進めるのに比べたら物事の進みがものすごく早いし、それからものすごくあの何て言うんですかね、急ピッチなんですね。スピードがあの広がり方もそれから進むスピードも両方速いんですね。それぐらいなんて言いますか、この2、300年っていうのは、世界の人口爆発がものすごくて、とにかく一気にインフラを整えないと地球が持たなかったっていう事情はまた間違いなく後ろにあったと思うんですよ。この2、300年の猛烈なね、その成長の裏側には猛烈な人口爆発がありましたから、これを支え切るには尋常な方法じゃできないと、ゆったりとですね、その国の民意がですねこう成熟して次やるみたいなことやってたら、その食料が足んなくてひっくり返っちゃうと、飢え死にが出ちゃうと。実際飢え死に出たところもありましたからね、戦争とかいろんな飢饉ってね。そうするとみんなやっぱその危機感ってあるわけで、どの国民にもその危機感は共有されますから、そうすると自ら進んでこの一気呵成に何かできる方法を考えようというのは当然ですよね。明治の後半の日本の資本主義もそうだし、昭和の初めのね満州出てたのも完全にそうですよね。あと昭和30年代の、まあ、満州の焼き直しみたいな形の日本の高度成長も全部そうで、裏側には全部あれ人口の爆発があるんですよね。人口の爆発で食わしきらにはいかんと、 で詳しく言ったって単に食料があればいいってだけじゃなくて仕事を与えなきゃダメなんですね、うん、家族にちゃんと仕事を与えないとダメだから、それを与えるための食料と仕事を確保するためのインフラっていうのはとにかくものすごいスピードで大量に作んなきゃダメで、アメリカもそうだったと思いますよね。アメリカだってものすごいこの200年ぐらい発展の時代ですからね。その時の非常時の体制が、まあ、あの超国家的な国際金融資本を使って、まあ、言ってみれば貨幣錯覚、お金の幻、貨幣錯覚で世界中に成長を広げたという、そこに尽きるんじゃないかと思うんですよね。でももう人口爆発終わってるわけですよ。だからこの非常時はもうとっくの昔に解散で、で、まあ、各国のね民の自由に任せてやればいいところを、そんなこと言ったら俺たち今まで作ったですね利権がなくなっちゃうっていうんで、まあこの20世紀以降、20世紀のまあ特に第二次大戦以降かな、直接的にはねアメリカの戦争屋が出てきて、愚かな形でこの金融は愚かな形でこの戦争体制維持し、80年代以降のいわゆるデリバティブズだよね、これ使って、まあ、金融屋がさらにまた利権を拡大していたと。やんなくてもいいことやって今日まで来てたと。で、そこで、まあ、トランプたちが、トランプとプーチンが組んで、全部、これ吹き飛ばして、冷戦の崩壊にしたと、終結にしたというのが大きなストーリーですよね。そうすると、まあ、これからの世界の金というのは、まあ、普通の金に戻るわけですね。そうすると、例えば一国の通貨でですね、一国で金をね、政府が発行すると、もう中央銀行ではないわけですから、中央銀行制度はもうないんで、一国の政府が発行するわけですね。すなわち、民主主義で選ばれた政府が通貨を発行する。でも、そんなことやったら、その、通貨の出しすぎで、ハイパーインフレじゃないからと我々すぐ思うわけでありますが、そうなった時には、武力によって潰されると。すなわち、反乱が起きると。ハイパーインフレの起こった民が怒り出すと。あるいは何かですね、事件が起きると。ね、一部の人たちの腐敗で、それによって潰されるんだと。この循環になるってことなんでしょうな。だから通貨の出しすぎは、さまざまな事件によって、場合によっては内乱によって潰されると。それが嫌なら、バカみたいな紙幣の増発はするんだと。紙幣の増発をやって、ハイパーインフレになって、そのやった連中がね、って見れば、人民裁判で殴り殺しになると。それが嫌ならそんな紙幣の増発をするんだと、まあ、言ってみればこういうことなんでしょ。でそういうねとんでもないことがもし起きちゃったらもう一回勉強し直せとそもそも生きるとは何なのか、経済とは何なのか、金とは何なのかを最初からそもそも勉強し直せと。で勉強がはかどってきたら少しずつ、まあ、経済を蘇ってきて金も貯まるようになると。で金が貯まるようになってもその金持ったやつはね慢心するんだと。もし慢心すればまた武力によって倒されるぞと。この教訓をどこまで守り続けることができるか、まあこれが次の時代の金融システムなんでしょうね。まさにこう民主主義という、まあ、民主主義がいいか悪いかいろいろ議論がありますが他に変わるものはないもんね。民主主義をこう真ん中に置いてですね、まあ学問とから金と武力のこの三つどもえの世界の中でぐるぐる循環しながら世の中は動いていくんだと、うん、確かにそれで動くと思いますね。要するにそこで国際資本移動なんかがあると恐慌が広がったりしますから、国際資本移動なんかは基本的にやらないと、ね、国境を越えた投資は仮にやるとしても極めて制限的なものになると。そこを自由にやるから恐慌が広がっちゃって国際金融資本のまあ思うツボになっちまうんで、そこだけは絶対止めるということですよね今ね。だからとりあえずこう見えてきたんじゃないですか。ですからまあ今の政府なんかはね、それは今まで その日本なんか明治以降の全然それはもうこれからじゃ合わないし、アメリカも全部これ作り替えですもんね。ヨーロッパもそうなると思いますけども、まあ、この先はむしろ何て言いますか、顔の見える政治みたいな形なんでしょうね。企業経営に近い形じゃないですか。中小企業の上に近い形じゃないですか。これからの世界っていうのはいろいろごたごたが言うけども、やっぱりその金の根幹みたいな話っていうのはですね、誰かに任せてやるようなことになってね、でそこが要するに透明度を上げていくっていうことにしかならないと思いますけどね。まあ透明度を上げていけばいいわけで、でそこで何かね、やっぱりブロックチェーンだとかなんかいろんな監視システムだとか管理システムをしっかりしてくれば、 まあその最後武人が出てきて金の世界富者をぶっ壊すということなしにね進むこともまあやればできるんじゃないかと思うんですね。まあ監視システムをしっかり作るってことだよな。まあそんな形で進むんじゃないかと思うんです。いずれにしろですね、今とだいぶ変わってくると思いますよね。ですから今なんかね高いの安いの言ってても始まらない話でね、まあ武力にはかなわないということをね、まあ念頭に置きながらこれからやっていくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金は武力にはかなわないということをお伝えいたしました。では、まとめに帰りましょう。さよなら。